青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回のゲストは俳優の山内誠司さんです。生命保険会社のトップセールスマンを卒業されて、今年の3月からなんと俳優の道に飛び込んだという異色の経歴を持ってらっしゃるんですよね、青木さん。
そうなんです、
ねね、
そしてもうすでにね、
はい、
いろいろ舞台をね、重ねてましてね、
そう
もう我々の仲間うちでは話題の人です。
あ、そうなんですね、
はい、
ちょ
っと
ね、
もうかっこいいです。
あ、そうね、はい、営業マンの時から、そして今の俳優に至るまで、そのお話をじっくりとお聞きしたいと思います。それではこの後、俳優の山内誠司さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。俳優の山内誠司さんです。山内さん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。俳優の山内誠司と申します。
お願いいたします。まずはですね、プロフィールをご紹介させていただきます。山内誠司さんは法政大学経済学部をご卒業後、都市銀行に入行。その後2001年にプルデンシャル生命保険株式会社に入社。2003年度から2年連続で社内営業成績個人保険部門の全国1位を獲得。以降社内コンテストで22年連続入賞など、数々の記録を打ち立てられました。そして輝かしい成績を持ちながら、今年3月に早期退職。55歳から新たなチャレンジとして俳優の道へと進み始めました。いや、もうなんかその営業マンとしての成績も今ね、ちょっとご説明させていただきながら、本当に素晴らしいですね。
すごい
ね。青木さんとのご関係っていうのはいつからなんでしょうか。
はい、もう今はもう本当にあの親しい友人なんですけどね、はい、初めて会ったのは今から16年前。
そんなに前なんですか。
はい、もうね、まさに山内さんがね、このプルデンシャル生命のホールパーソンというね、まさにこう全人的に最もその組織の中で、まあ、理想とするライフプランナーというね、まさにそういう輝かしい花道を歩んでいる時に、まあ、私の研修に縁があって参加してくださいました。確か2008年の1月だったと思います。はい、そこからの、まあ、長年の16年のお付き合いになるんですけれども、まあ、全ての研修プログラムもう本当に優秀な、日本を代表するトップセールスマンであった山内さんがですね、まあ、自らやはりその時何のために、誰のために、なぜ自分はこのセールスという仕事をしているのかという、まあ、根本的ないわゆるこうテーマの解決ですよね。成績は上がってるけれども、本当に自分はこの後どういう人生生きていくんだろうと、まあ、そういうところから私の研修を通してその答えを見出して、まあ、そしてその後はずっとまさに素晴らしい成績をですね、連続業績を上げられて、まあ、そして、まあ、今回、
はい、
今ご紹介あった俳優の道へ入ったということなんですよ。
すごい転身ですよね。
すごい。いや、あのね、
はい、
実はあの成績の良いセールスマンって、自称セールスの良いセールスマンって世の中いっぱいいるんですけど、あのトップオブザテーブルといって、まあ、いわゆる保険業界でいう MDRT というすごい有識者が入るその、まあ、世界的な団体の MDRT の6倍の成績を上げるという、そういう人しか入れない TOT というまた特別な、 今日本にですね、おそらく30万人以上この保険業界に携わっている営業 の方いると思うんですけど、その中で40人ぐらいしか入れない、もう超優秀な、当時はね20数名ぐらいしかいなかったと思います。
ほんの一部ですね。
そういう中で、なんだろう、収入的にもですねびっくりするような収入なんですよ。いわゆる億ですね。その収入を投げ捨てて俳優の道に入ったと。これはね今あの話題です。
そうなんですか。
はい、
すごい、はい、本当にすごい方だって、もう今、ね、ここまででも、ね、分かったと思うんですが、
これで放送終わってもいいぐらいですか。
いやだからじっくり、
ティーアップばっちりだよね。
じっくりちょっとね、お聞きしたいですね。
うん、
山内さんはね JPSA 一般財団法人日本プロスピーカー協会でエグゼクティブプロスピーカーというのをされてるとお聞きしたんですが、どういったものなんでしょうか。
はい、はい、エグゼクティブプロスピーカーというのは、
はい、
日本プロスピーカー協会の認定している、まあ、資格なんですけども、まあ、あのプロスピーカーにはランクがありまして、今のところ4つランクがあります。で一番最初がベーシックプロスピーカーという資格があって、
はい、
次にシニアプロスピーカーという資格があって、その次にエグゼクティブプロスピーカーという資格があって、で一番上がマスタープロスピーカーという資格があります。でそのうちの私は今そのエグゼクティブプロスピーカーという資格を、まあ、試験があって合格して資格をいただいているということになります。
試験に通ると徐々に上がっていくってい
う。そうですね、今4700人の、財団のメンバーの中で、わずか3名ですね。はい、
3名、
はい、1人です。
すごいですね、
はい、
かなり本当一握り、
もう一握りです、
ね、ですが、はい、それぞれ何が違うんですか、その役職としては。
まあ、やっぱり実績、はい、さらには、まあ、この日本プロスピーカー協会というのは講演活動を通してその縁ある人の目的目標達成の能力を高め、まあ、いじめ差別のない明るい社会を実現していこうということを、まあ、パーパス目的にした財団活動をしている組織なんですけど、その中でやっぱり多大な貢献を講演実績であるとかそういうものを積み上げて、そして試験を受けて上に上がっていくわけです。
なるほど、はい、なんか山内さんはセールスマンとして働きながら、うん、そのプロスピーカーとしても活躍
される。そう、皆さん手弁当ですから、その組織は財団なので別にビジネスの場ではないので、はい、
なるほど、はい、じゃあ研修を受けて、まあ、そのままだからプロスピーカー協会の仲間でもあるという、うん、
そうです。ですからね、ご本人からも多分今日話になると思いますけど、はい、俳優を志したのも、うん、この財団活動の中でより大きな影響を与えられる自分になりたいということで、
はい、
俳優を目指してるんですよ。
そうなんですか。
うん、だからやっぱり志があるんですよね。
なるほど、はい、山内さんご自身はどうしてそのプロスピーカーというものに、はい、なられたんですか。
そうですね、まあはい、まあ、プロスピーカーというのは、まあ、青木先生が教えてくださっている 、
はい、
まあ、成功の技術に関して、それを、まあ、きちんと、体得していて、
はい、
実績が出ていて、それを正確に人に伝えられるっていう、まあ、試験なんですね、
はい、
で、まあ、そのプロスピーカーを取っても取らなくても別にそれは本人の自由なんですけども、まあ、僕はやっぱり青木先生のことをやっぱ尊敬してますので、青木先生が喜ぶことをしたいっていう思いがあって最初はプロスピーカーを目指しました。
そうだったんですね、はい、じゃあもう本当に青木さんきっかけで、
はい、そうです、
始まったんですか、
はい、
でもう数々の講演などもされて。
そうですね、うん、はい、講演は結構させていただいてます。
あ、そうですか、はい、先ほどもちょっとプロフィールご紹介させてもらいましたが、最初大学卒業されて、はい、都市銀行に入られたんですよね。
あ、そうですね、はい、旧住友銀行に。
あ、そうなんですね、
はい、入社しまして、
それは何年間、は
い、10年間ちょうど勤めまして、32歳まで銀行にいました、
はい、どのようなお仕事をされて。
銀行では主に法人営業ですね、はい、割と都心の大きな店に最後いたので、まあ、百貨店ですね、高島屋さんだったりそういうところを担当したり、あと金融業といったアコムさんとか、
はい、
そういったところを担当してました。
あ、なるほど。で10年働かれて転職をしようと、
はいはい、
何がきっかけだったんですか。
あ、そうですね、まあ、 銀行の仕事が、はい、まあ、僕はあまり好きになれなかったというか、まあ、素晴らしい仕事だと思うんですけど、はい、僕にはあまり合ってないなっていうのをずっと感じていて、で日曜日の夕方6時半にサザエさんが始まると苦しくなるみたいな、会社に行くのが嫌だなっていう状況だったんですね、はい、なので、はい、なんかいいやりがいを持って情熱を持てる仕事がないかなっていう時にちょうどプルデンシャルさんから、まあ、ヘッドハントの話があって、あ、
そうなんですね、
それでチャレンジしたっていうことになります。
はい、ね、今はもう転職ってもうかなり当たり前にはなっていると思うんですが、はい、当時ってどうだったんですか？
当時はやっぱり銀行に残る人の方がやっぱ多くて、未だに僕の同期の3割4割は銀行に残っている、うん、まあ、というのももう出向してますけど、当時はやっぱりあんまりまだ転職する人って少ない時期だったとは思います。
ほら一時ドラマになったの半沢直樹みたいな、結構ああいう修羅場くぐってきたの、
はい、まあさすがにあそこまでは、まあ、僕も半沢直樹はすごく好きだったんで見てましたけど、うん、まあ、ああいう強烈な常務とかは多分いないし、
そうなんだね、
川さんみたいな、
なるほどなるほど、うん、
まあでもかなり事実に近い部分はあると思いました。
なんかね、もう頭取とかも威厳のある感じをドラマからもイメージしてましたが、じゃあ結構転職って勇気が必要でしたか？
すごく勇気が必要でしたね当時は。
そうだよね、やっぱり銀行マンっていうブランドと、どっちかっていうと保険って我々は専門職と見るけれど、一般的には保険外交という意味ではなんかこうね、ペコペコして営業するイメージってあるじゃないですか。だから多分身内からも大反対されたと思いますよ。
もう身内は誰も賛成しなかった
そうでしょ、奥さんからもし保険会社移るなら離婚しますとか言われなかった大丈夫？
ところがですね、親族全員反対だったんですけど、妻だけは賛成だった。
素晴らしい、素晴らしい。
妻だけは、まあ、僕がそういう日曜日のね、サザエさん現象とか見てるじゃないですか、そういうの見てるし、まあ、チャレンジしたいって思いもあるけど、銀行にいれば安泰じゃないですか、経済的には、
はいはいはい、
そういう慣れてるのを見て、やりたいならやった方がいいよっていう言ってくれて、
あ、すごい、
はい、でもし保険会社チャレンジしてうまくいかなかったとしても、自分だって働けると、で2人で二人で頑張って働ければ生活ぐらいできるよって言ってくれて、
いい話だ、
後押しをしてくれて、それでチャレンジをできたんですよね。
ね、人生成功はね、8割は配偶者選びで決まる本当に
お互いに良かったです、
良かった良かった、
なるほど。でも転職されて、はいはい、びっくりしたのが入社2年ほどで社内営業成績の個人保険部門っていうのがあるんですね、はい、これで全国1位、全国1位です、はい、2年で1位取れるんですか？
そうですね、プルデンシャル生命にはチャンピオンが2人いて、1人がですね、法人契約も含んだチャンピオンなんですね。で、もう一つは個人保険だけ、
はい、
お金払う人が一般個人だけの数字のチャンピオンがいて、僕はその個人保険の方のチャンピオンになったんですけど、比較的保険を始めて日の浅い方はだいたい個人保険ばっかりやるんですね最初、でだんだん慣れてきて法人に移るっていう人が多いので、割とこう若い人が狙いに行くタイトルなんですよ、はい、なので歴代のその個人保険部門のチャンピオンはだいたい入社5年以内ぐらいの人がやっぱ多いので、
はい、そうなんですか、
はい、そうなんです。
なんか銀行員時代のなんかノウハウみたいのって生かされたところあるんですか？
は
い、
個人保険に関してはほとんどそれはあまりなかったですから、
ね、じゃあ全く別、
はい、それは全くなかったと思います、
はい、最初苦労とかありませんでした？
苦労はそうですね、まあ、比較的僕は割と性格が素直なんで言われた通りやるので、はい、プルデンシャルの、まあ、長年130年以上に渡っているその営業スキルっていうのがあって、それをまあそのままやってましたから、比較的苦労は少ない方だったと思うんですけど、ただやっぱり苦労したのは割と、まあ、知り合いのところに最初保険の販売しに行くわけですけど、この人は絶対にちゃんと話聞いてくれるだろうと思ってた人に限って聞いてくれなかったりとか、はい、 や、もう保険会社やったら真っ先に俺の時ところに来いなんていう風に調子いいこと言ってた人に限って行くと全然入んないとか、
う
ん、
そうなの？
そういうこともあって、で逆にこの人難しいかなって思ってた人でも、うん、いやお前新しいとこで頑張ってるからじゃあちゃんと入ってあげるよっていう人もいたり、いろんなこうやっぱりその人の本質が見えるというか
なるほど、
はい、それはあの今俳優になっても今それ同じことを感じてるんですけど、そういう人の本質っていうのをこう見ることができましたかね、
まあ、いくら社内でこう成功方法みたいなのがあったとしても、はい、簡単にそんな1位なんて取れないんですよね。
いやそれは取れない、やっぱりね、はい、明確な願望を持って、まさに目的目標に対して効果的な行動を選択できるスキルがないとまず難しい。そしてまあ実は私もプロセールスの世界ね長年キャリアを積んだんですけれども、結果的にね人の力を借りられる人間になれるかどうかと。だから自分の力だけじゃないんですよ。いかに人の力を借りられるかが人生成功の鍵なんですね。まあ、そういう意味ではやっぱり誠実なので、山内さん名前が誠実です
から、は
い、
確かに
誠実の誠がついてるので、はいはい、やっぱり協力者が多いということですね。
そっか、うん、じゃあもうね素直っておっしゃってましたけど、はい、本当にいろんな方の意見を聞いて助けてもらいながらといったことだったんですかね。なるほど。であとなんかもう一個、社内コンテスト22年連続入賞、
あ、はい、
で個人保険チャンピオンに贈られるドライデンアワードというのを2年連続受賞って、はい、なんかもういろんなものを受賞されてますが、はい、これはどういったものなんですか？
そうですね、
ま
あ、社内コンテストっていうのはあの毎年あの、はい、行われるもので、まあ、売上いくら以上っていう条件があってですね、はい、その条件を満たすと、まあ、入賞っていうことで、まあ、当時だとまあハワイとか、はい、あのいろんな外国に表彰式に連れてってくれるっていう制度があってですね、
はい、
それに、まあ、22年連続で入れたっていうことです。
22年連続ってなんかもう相当すごいです、
はい、いやすごいです。あの、うん、継続は力って言ってね、まあ、はい、線香花火ってあるじゃない、夏、今夏、はい、まさにパパパってね散る人が多いのよ、うん、もうずっとね22年もね連続巨石というのはいかにまともな仕事をしてきたかという証です。
あ、なるほど。なんかもうそんなにやってるとなんかモチベーションの置き方とかも、はい、分からなくなってきませんでした？
あ、そうですね、あの確かにまあその慣れっていうのもあって、あの新鮮味ってやっぱりなくなってくるわけですよね。
あ、
まあ、そういう部分は確かにあったんですけども、やっぱりその常に目標を持ってやってたので、その目標をどうしてたら達成できるか、まあ、その前に目的っていうのがあるんですけど、目的と目標を、まあ、道しるべにやってきたっていう感じだと思います。
その目標っていうのは何だったんですか？
目標は僕はまさにその社内コンテストの、はい、にもランクがあってですね、
はい、
あのまあ、まあ、ブロンズ、シルバー、ゴールド、スーパーゴールドってあるんですけど、でスーパーゴールドって一番上だと、まあ、家族全員招待なんですよ。で僕やっぱり家族を連れて行きたかったんで、そのスーパーゴールドに入るっていうのを毎年目標にやってたんです。
あ、はい、なるほど、はい、じゃあ家族というのも一つモチベーションにあったんです
か？そうですね、やっぱり、まあ、特に両親は転職に大反対していましたので、やっぱりそのいい会社に入ったなって言ってほしかったですし、なので両親を毎年連れてってました。
はあ、なるほど、はい、高校ですね。
素晴らしい、
はい
はい、
でアチーブメントの、まあ、講座を受けたのが 7,8 年目、はい、
そうです。入社7年目になった時ですね、
はい、それはなんか気持ちの変化みたいなのがあってですか？
そうです、あの自分でチャンピオンになるとか、年収このぐらい稼ぐとか、そういう目標、自分のその役職ですね、目標を立ててたんですけど、全部達成したんですね6年、
それ
で目標がなくなったんですよ。
なるほど。
それでパッションダウンを起こして、まあちょっと仕事のやる気がなくなってしまって放浪してた時に、あのご紹介で青木先生のセミナーを受講したっていうのがきっかけです、
はい、ね、仕事ができるようになってきて、はい、結果を残せるようになってきて、うん、ちょっと目標を見失う方ってどうなんですか、青木さん、多いんですかね？
まあ結局ね、あの、はい、ボクシングでいうと、チャンピオンになることを目標にしてると、チャンピオンになることを目標にしてる人は、はい、チャンピオンになったら もうその後ないじゃないですか。やっぱりパッションダウンになる。でも偉大なチャンピオン、ここの偉大なの形容詞が大事で、それをじゃあ具体的に言うとどういうチャンピオンなのかと、まあ今ね、あの代表的な日本人で活躍している大谷翔平さん、
はい、
やっぱり偉大な野球人のイメージを描いて、やっぱり世界一じゃないですか。だからそういう意味ではこう思考が拡張することによって内側から内発的にやっぱり動機づけられる、モチベーションが高くなるんですよね。だからやっぱり思考が拡張したんだと思います。
あ、なるほど、はい、講座を受けてからちょっと広がったんですかね、
うん、
世界が、
うん、
受けて研修を受けて、はいはい、どう変化がありましたか。
まあ、あの3日間の研修を最初受けさせていただいて、はい、なぜ自分があのパッションダウンをしたかっていうのがすぐ分かりました。
なるほど。
で結論から言うと、その受けたその3日間の研修を受けて、まあ、次のコースとかもどんどん受けていったんですけど、その、 あの年は、プルデンシャルに入って自己ベストが出たんですね。
へ
ー。日本一取った時よりも高い成果が、
うん、
V 字回復をしまして
、
はい、まあ非常にあの僕に関しては青木先生のセミナーが非常に効果的だったと、いうことになると思います。
なるほど、またちょっと変化があったんですね、
はい、
でちょっと本当に気になる話なんですが、はい、今年ですよね、また新たな道に。
あ、そうですね、はい、青木先生の講座を受けて、あの、まあ、目標を大事だけどもっと目的が大事だっていうことを最初に教わって、で自分がパッションダウンしたのは目標しかなかったと、
はい、
でその目標の先にあるビジョン、目的が不明確だったっていうのがあって、うん、その時に立てた自分 の、 あの人生ビジョンっていうのが、はい、まあ、ライフプランナーとしてのビジョンではあったんですけど、お客様のためにはいつでも、そしていつまでも役に立てるライフプランナーになるっていうビジョンだったんですね、
うん、
でも実際その自分が死んだらもう役に立てないわけですから、うん、いつか必ず誰かが引き継ぐことになるので、まあ、それはやっぱり早めにやった方がいいんじゃないかっていう思いも少しあったんですね、
うん、
なので、52歳になって3年ぐらい前ですかね、ちょうどコロナにもなった時に、後輩を育てるっていう山内道場っていうのをあの社内で作って、そこにあの学びに来た後輩たちに、まあ、いろんな教育をして、その子たちにお客さんを引き継ぐっていう道筋をつけて、それで55歳で、辞めるっていう計画を立てていたんです、
は
い、でただ55歳からじゃあ何をするのかっていうのはなかなか定まらなくてですね、で秋津が先ほどおっしゃったようにエグゼクティブプロスピーカーっていうのは、まあ、そのプロスピーカー協会の一番プロスピーカーではトップなわけですけども、自分がそこにふさわしいってあんまり思ってなかったんですね。ならしていただいたんですけど、というのは極端ないし、その僕じゃなくてそこに福山雅治さんがいたら、まあ僕同い年なんですけど
、
はい、福山雅治さんがいたらもっとそのプロスピーカー協会の認知度も上がるし、あの勝手に10倍ぐらい人数がなるんじゃないかと思うんですよ。だから本当はそのエグゼってそういう役割なんじゃないかなっていうのを思ってたんで、だけど保険業界にいると、まあ保険業界の中で活躍することしか副業が禁止なんでできないっていう制約もあったので、まあじゃあ保険業界以外のもっと多くの人に何か貢献できることはないのかって考えた時に、でしかも誰にも迷惑がかからず自分がワクワクできるものないかなって思ってた時に、まああの幼少の時ですね、僕の小学校の時学芸会って出たと思うんですけど、あのその学芸会の時の記憶は僕鮮明に覚えてるんですね。で4年生の時にブレーメンの音楽隊のニワトリやったんですけど、オープニングがニワトリの歌から始まるんですよ、で僕が歌ったんですね、
なるほど、
そのニワトリの歌未だに歌えるんですよ、とかそういう鮮明な記憶がやっぱあって、そういえば俺そういうの好きだったなっていうのを思い出したんですよ、ね、それでまあ俳優ってどうなのかなってでちょっと調べ出した、
なるほど、
っていうところから始まりました。
すごい、この行動力、
そう
すごいですね。
いやそれがやっぱり山内さんの凄さだね、はい、うん、やっぱり思ったら即実行していくっていうことですよね、すごいです。
すごい。え、それはご家族はどういう反応だったんですか。
そうですね、まあ、まず妻に関しては、 笑ってましたよね、はみたいな、いや役とかないからみたいな仕事ないからって、全否定されてました、
はい、いやでも家族から見たらね、奥の収入を取ってるトップセールスマンが俳優ですよ、そしたらもう収入ゼロになる可能性あるわけじゃん。
ま
あ、
最初は
ゼロでしょ、ね、実際。あ、だそこでもまた後押ししてるっていうから
寛大ですね。
これはすごいわ。
後押しはそんなにしてなかったんですけど、そうだ、まあ、反対はしなかったぐらい。
そういうこと、
頑張りとは一言も言われてないんで。
そうなんですか。でもなんか奥さんもそういったところを楽しんでいらっしゃるんじゃないですか。
どうですかね。ただまあ最近は舞台も結構出てるんで、なんかちょっと一目見直したみたいです。でこの間7月に舞台があって、で僕もその出た舞台ですけど、で妻と母親が来たんですね。で妻はその僕のその演技で泣いたらしいんですよ。
素晴らしい。
ちょっとそういう感動シーンの役だったんで。
素晴らしい、はい、
泣いた。
素晴らしい。それ
で割とうちの妻はですね、まあ、歯に着ぬ着せぬ発言、
はいはい、
正直に何でもストレートに直球投げる人なんで、
素晴らしい。
まあお世辞とか言わない人なんですけど、まあ他の役者さんと全然こう遜色なかったと、成長を感じたと、上から目線で言っていただ
いて、ね、でもその上から目線がね大事だったりもね、
成長感じたと。
嬉しいですね。
すごいな。
ちょっとまた次回はい、俳優としてゼロからスタートしたっていうお話をちょっと掘らせていただきたいと思います。また来週もよろしくお願いいたします。大木さんいかがでした、まず今回。
いやいや、なんか感動だな。16年ね、山内さんと出会って、まあ、学びの姿勢というものは素晴らしい姿勢を持って、貢献という意識も非常に高い方で、まあ、人柄はもう太鼓判でしたけど、でも俳優としては私も正直ね、はい、全く分かんないじゃない。でももう最近本当みんなね、ファンクラブみたいなのもできてね、
そう
なん、すごい今本当にみんなが応援してますよね、山内さんのこと。成功してほしいと思います。
はい、
はい、
次回も俳優の山内誠二さんをお迎えします。よろしくお願いいたします。さて、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想や青木さんへの質問など何でもお待ちしています。詳しくはインターネットで成功の技術と検索、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。そしてメッセージをご紹介させていただいた方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。